聖書を拝読します。マタイによる福音書15章10節から20節、新約聖書の29ページ。拝読します。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。するとペトロが、その例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、勘疑、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。以上です。清らかさを求めてと題しまして、宍戸久子教師に説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書15章10節から20節をご一緒にお聞きしました。10節をもう一度読みします。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。それからと始まっています。今日の箇所は直前の1節から9節の続きになっています。ファリサイ派の人々と律法学者が、主イエスとその弟子が手を洗わないで、つまり食事の前に手を洗わない、つまり清めの儀式を行わないで食事をしているということを咎めました。それに対して主が、彼らの言い伝えというものを取り上げて、その言い伝えが御言葉に背くものではないかと指摘なさったというのが前のところに記されていました。で、この出来事があった後でファリサイ派の人々がどんな思いになったのか、12節からわかります。12節です。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。このつまずくと訳された言葉は、不快になるとか怒る、怒るという意味の言葉です。ファリサイ派は、先生あなたのお言葉を聞いて不快な思いになり怒った、先生彼らの様子をご存知ですかというふうに弟子たちが尋ねています。シュエスはそれをご存知でした。もしかしたら、おっしゃる前から、分かっていたことだったかもしれません。それでもファリサイ派と律法学者の主張が間違っているというふうに言わないわけにはいかず、それでわざわざ群衆を呼び寄せてここで言われたというふうに、10節にあります。ぜひ知っておいてほしいと、彼らの主張は間違っている、私の言葉を聞いて悟りなさいと、こんなふうにして反論を始めていかれます。主が人々に語りかけようとしておられるのは、どんなことなのでしょうか。 何を聞いて何を悟ることを求めておられるのでしょうか。で、最初に問題になっていたのは、その手を洗うという、手を洗わないということでした。で、これは私たちが今こう手を洗うようにというふうに、衛生的な観点から話すその問題とは別のことでして、ファリサイ派や律法学者が問題にしていたのは、神の民とされた自分たち、自分たちは大変清いものとされているんだと、神から清いものとされているんだと、けれどもそういう自分たちが、外でいろんな人と実際には付き合いながら接触しながら生きていくんだけれども、その神を知らない人と予期せずしてこう接触してしまって、そのために自分が汚れをこうもらってしまう、移されてしまうというか、そういうことで、その状態にある自分たちが、外からだから汚れをもらってしまう自分たちが、食事の時、神様の前に立つ食事の時に手を洗うと、つまり汚れをそこで落とすというか清めてもらって、それで神の前にもう一度清くされたものとして生きると、その儀式をすることで汚れを清められるというのに、シュエスと弟子たちはそれをしないというのが、大変彼らには不満であったわけです。私たちにとって、こう汚れというものを日常的に意識するっていう機会はあまり多くないかもしれないと思います。そもそも自分の汚れ、自分がこう汚れているというようなことを意識させられるのもあまりないかなというふうにも思います。で、例えばキリスト教ではないご葬儀の帰りにお清め塩というのをいただきますが、死がこうもたらす邪気を払って、死の世界と生きている自分たちの世界を分ける印のようにも思われます。死の中に汚れを見るからこその、お清めであり、死の世界に触れた私たちが汚れを払って日常生活に戻るというふうに考えられているという説明があります。で、シエスはここで自分たちがこう汚れるということが、外から私たちに汚れがやってくるものなのか、私たちは外から影響を受けて汚れてしまうものなのかというふうに問いかけられます。11節です。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。外から入ってくるものが私たちを汚すんじゃなくて、私たちの中から出てくるものが人を汚す。ファリサイ派の人々と律法学者は、神の民でないと思われている人々との付き合いをする中で、つまりどんな人とも一緒に過ごすという生活の中で、知らないうちに自分たちは汚れてしまうのだと考えました。いろんな付き合いをする中で、自分たちはその汚れをもらってしまうんだと。口に入るもの、外から自分たちの方にやってくるものによって自分たちがもう汚れてしまうんだと。けれども、人は外からやってくるものによって汚れるのではないというふうに主は言われます。口から出てくるもの、つまり自分たちの内にあるもの、心の中にある思いが自分たちを汚す。私たちの心の中に潜む罪、心の中にある思いというものを問題にしておられます。あなた方の心の中には暗い思いがあるのではないか、あなた方には罪があるのではないか、まずそれを認めなくてはならないのではないか、あなた方の心の中から悪い思いが出てきているのではないか。で、この指摘をはっきり言葉に表したのが13節と14節です。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。 彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。二つの例えで主が語っておられるここでの言葉に、つまずきそうになります。ずいぶん厳しい言葉をおっしゃっているように思います。一つ目は、天の父が植えられなかった木はすべて抜き取られるというものです。で、この言葉の背景に旧約聖書のイザヤ書60章61章の言葉があります。旧約聖書の1161ページです。旧約聖書1161ページイザヤ書60章の21節下の段のところを読みます。あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として輝きに包まれる。もう一箇所、次のページの61章の3節の終わりから2行目、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。神が神の民を植えてくださったというイメージがここに語られています。神の民は神が植えてくださった若木だ。神の民が神の御手によって植えられた木に例えられています。で、ファリサイ派や律法学者たちは、神によってこの地に植えていただいた木々である、自分たちはそういうものだという美しいイメージによって自分たちの存在というものを確認していました。で、その彼らに対してシエスは、あなた方は天の父なる神が植えられた木ではない、だからすべて抜き取られるというふうにおっしゃったのです。ファリサイ派や律法学者の怒りは増すばかりであっただろうというふうに思います。彼らにしてみれば、自分たちこそ神の植えてくださった木、清いものであり、御旨にかなった、御心にかなったものであるにもかかわらず、それを全面的に否定されたわけです。二つ目の例えは、そういうふうにして自分には汚れがない、清められたものだと思っているあなたたちが、目の見えない人と同じだという、そういう指摘です。そういうあなたたちが民衆を導こうとしているが、そんなふうにすればみんな道に迷って穴に落ちてしまうに違いない。つまり、あなた方は見えていないのではないか、分かっていないのではないか、というふうにおっしゃったわけです。見えていないものは見えていないものの案内はできないのだ、神のことが分かっていないものだということになります。天の父に植えられた人というのは、天の父、植えてくださった方が、どなたであるのかをよく知っている人のことです。シエスはファリサイ派や律法学者たちに対して、あなた方は天の父のことを本当はよく知らないのではないかと問いかけられました。天の父がどのような方であるか、それを見失っているあなた方は、天の父が植えてくださった木ではないのだというふうに言われます。で、何が問題になっているのかというと、彼らは自分たちと、世の中にいる汚れている人というのを区別して、例えば聖書の中に出てくる罪人とか徴税人と呼ばれる人たちを、神の救いに預かることのできない滅びてしまう子供だというふうに考えました。ところがシエスは徴税人や罪人をご自分のもとに招いて、あなた方も 神のも救いのもとにある、父なる神はどんな人にも憐れみ深いお方だというふうに語られます。でその父なるお方の慈しみ深い御心を御子主イエスが表されて、例えば私たちが知っているザーカイの話のように、朝鮮人ザーカイが、律法の専門家をはじめとする多くの人々から大変嫌われていたのだけれども、そしてまたこの人は神から救われないと思われていたのだけれども、そのザーカイを主がお呼びになって、今日あなたの家に泊まりたいというふうにおっしゃって友となられたと。目の見えない人バルティマイという人も出てきますが、私は憐れんでくださいというふうに叫んでいたバルティマイから、先生目が見えるようになりたいのですという言葉を引き出して、あなたの信仰があなたを救ったと、あなたも神の民だというふうに主が語りかけられた、その言葉が福音書には出てきます。主イエスキリストは私のもとに来るようにすべての人を招いておられます。信心深い在り方をしている人だけでなく、その人たちからのけものにされ、神の愛を受けるに値しないと排除されている人たちにも愛の眼差しを向けられました。で私たちは日常生活の中で自分と他者、教会につながっている、つながっていなかったり、神のことを知らない人々を自分と区別して救われるとか救われないとかっていう、ファリサイ派や律法学者のようなあり方というものをあまりしていないというか、ほとんどしていないかもしれませんけれども、ファリサイ派や律法学者がそうであったように、自分の中に救いがたい罪があるということは、まあ、なかなか認められず、何かあると外に原因を求め、外から悪いものが来たんだ、何かのせいなんだ、誰かのせいなんだということをしてしまいがちです。自分は悪くないと、こうなった原因は3つのところにあると、自分にも少し悪いところがあったかもしれないけれど、周りはもっと悪いと。けれどもシエスは言われます。17節18節です。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか、しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。口から出てくるものは心から出てくる、心の中の思いが心の内側の思いが外へ出てくる。主がここで問題にしておられるその心の中の思い、その例が19節に挙げられます。悪意、殺意、姦淫、淫らな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである、まあ、ここに挙げられた罪は、先ほどご一緒に、言いました実会において禁じられているものです。ファリサイ派律法学者たちは実会の中に語られるこういう殺人とか姦淫とか偽証の禁止というものを、まあ、十分知っていましたし、他の人たち以上に自分たちこれ守り抜いていると、こんなことに手を染めるのはとんでもない罪だというふうに考えていました。そして、まあ、それだけ守っていただけでは足りないんだと考えて、他にもたくさんの決まりを作って教えていました。で手を洗うというのも、そういう中から、まあ、神の民として清く生きるにはということから、まあ、出てきた教えでした。けれどもシュエスはそういう彼らに、あなたの中に悪意がある、悪い思いがあるというふうに指摘されます。例えて言うと、根腐れしている木のようなあり方だと。根の枯れた植物はどんなに水をやったり世話をしても健やかに成長できないことが多いと思います。で彼らも心の奥底に悪のもとを宿している。このように聞いてきまして、私たちはどうなのでしょうか。で私たちもファリサイ派や律法学者と同じように主に言います。 主よ、私は殺意など全く持っておりません。姦淫などもしておりません。盗んでもいません。偽りの言葉を言うこともありません。けれどもシエスはおっしゃるわけです。あなた方の中に自分の力ではどうしようもない、いかんともしがたい悪が潜んでいる。自分たちの心がきれいだということはできないではないかと。シエスが問われるのは、私たちの心の中の罪、心の在り方、深く秘められた悪の思いです。私たちは自分が少しはマシなものだというふうにまさに傲慢に思うのではなく、主が気づくように進めてくださっていますように、自分の弱さ、惨めさ、足りなさというものをはっきり認めるものとされたい、そのようなものとして神の前に立ちたいと思うのです。パウロはローマの教会の人たちに向かってこう言いました。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。シエス・キリストは私たちの罪のあがない、罪を許してくださるために、その肉を裂かれる十字架の道を歩んでくださいました。本当は私たちが罪のために滅びるべきものであったのに、私たちを生かすため私たちの身代わりとなってくださいました。そうして全ての罪を滅ぼしてくださり、私たちには新しい義の衣を着せてくださいました。新しい心を与えていただいた私たち一人一人です。毎日の生活の中で心が罪を犯さないように、自分の心が主によっていつも清められているということを信じて、その十字架と復活の主に清められているところに自分の言葉を見出し、行いを生み出していくことができるように、聖霊のお助けを祈りたいと思います。旧約聖書の詩編の一編をお読みします。旧約聖書の835ページ、詩編の一編一節から三節を読みします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。豊かに流れる川岸に神が植えてくださった木が立ち、豊かに実を結ばせています。主の教えを愛し、その教えをいつも口ずさむ人の姿です。詩編の詩人が歌いましたこの人々の姿というのは、主イエス・キリストの十字架の贖いの御業によって、そのよみがえりの御業によって新しくしていただいた私たちの姿であり、教会の姿でもあります。主が私たちのために命を捨ててくださって、私たちを流れのほとりに植えられた美しい木のようにしてくださいました。それによって私たちは神の愛を知りました。その愛によってもう一度私たちが流れのほとりに植え替えられたものであることを知らされています。植え替えられる前の私たちは心の中に悪を宿し、何かあると人のせいにし、人の悪口を言うのに早く他の人と共に生きるということが難しいものでした。けれども十字架の許しの御業、ご復活の御業によって植え替えられ、もう一度ここからやり直すようにと招かれています。私たちの心の内に いつも上からのお力が働いてくださり、清められたものとして歩むことができるよう祈りつつ、清らかさを求めて、救い主キリストを求めて歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この月も最初の日曜日を迎えることができ、このようにして共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。清らかさとはほど遠い生活を歩みをしておりました私たちを憐れんでくださり、慈しみ、憐れみ、愛を持って包んでくださり、十字架の贖いによって新しい人としてくださいました。その恵みを聞きました。どうか主の身代わりによって罪許されたものとして主が与えてくださる清らかさを持って歩んでいくこと許されますように、病の中にある方々、ご高齢のために弱りを覚えている方々、悩みの中、暗闇の中を歩む一人お一人を御言葉を持って慰め励ましてくださいますように、上よりの力によって歩むことを許されますようにお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。